はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミラティのお時間です。
はい、お願いします。この間ね、ちょっとある場所に取材しに行ったんですね。
はいはい。
で、取材しに行ってて、で、近くになんか有名なパン屋があると。
おうほうほ
う。すごい美味しいんですって、
まあ、
で、まあそこのパン屋が、何言ってたかな、あのカツサンドがすごい美味しいんですよ。
まああるよね、名物。
普通のカツサンドってなんかあのカツの方力入れるじゃん、そのカツで有名なとこって、カツサンドで有名なとこって、
まあそれはそうでしょ。
なんですけど、そのカツサンド屋はカツじゃのってパンの方に力入れてるんですよ。
へ
え。だから食べたんですけど、
カ
ツじゃのってそのパンの方がうまいって思っちゃって
まあじゃあパンの方がうまいしんじゃない、普通に。
でだから
カツ入れないで
ぐらいパンがうまいんですよ。
まあ、こだわってんだろうね。
そうそうそう、まあ、そういうとこでね、奥さんがじゃあ買ってくるからって待ってたんですよ、僕はね、待ってたらなんかね、20代前半ぐらいの眼鏡かけた男の子が、待ってる僕の方チラチラ見てくるんですよ、
ふって
、何回も何度にもしてきて、思ったんですよ、その時ね、あ、バレちゃったんじゃないかなと思って。
ああ。
都市ボーイズやと
我こそは都市ボーイズだと、
そう、バレちゃったんじゃないかな、でもそんぐらいちゃっちゃ見てたんですよ、僕の方だけを、だからね、俺言ってやったんですよ、なんていうか、その下品なんですが、ふふ、勃起しちゃいましてねってね
やばは？
はい。
全然意味わかんないんですけど、
いや、言い
ました。なんていうかって、
なんというか、その下品なんですが、ふふ、勃起しちゃいましてね
いやいやいや、それちょっとやばいっすよ、返しとして。
あっちがね、警察
言
いますよって
言ってくるんですよ。言うよ。
だから僕言ってやったんですよ、切り抜けられなかったトラブルなど一度だってないんだってね。
なるほどね、まあそれはまあまあそんな間違ってはないか警察呼ばれるならね。
もうどうやら安心して熟睡できないらしい。ただし今夜だけだってね
なんとなくですけど、聞いたことあるようなセリフだなと思うんですけど、
誰かに喋られる前に君を始末させてもらう
怖っ
で、ね、
もう殺すよ、
はいはいはい、あ、すいません、これ
それあれだよ、ね、
僕じゃないんです、はい、
キラー、
そうです、
キラー、
よくわかりましたね。そうです、これキラー吉影の名言なんですね。
名言っていうか、
すいません、
ちょっとおっかないっすわ。
そう、僕ではないです。
え、結局それは何だったんですか、その子は。
いや、普通に多分ほんまに気づいただけで、僕は気づかれちゃったって思ったぐらい
言えよ、なんかじゃ
あ言わないよもし違ったらどうすんだよ。
どうも、としボーイズです。
いや、言わないよ。ただむちゃくちゃほんま見てきてた、何回も、
チラ見どころか顔見に近い、
ええみたいな感じで見てきてたから、多分
本物だって
じゃないかなっていう感じです。
偉くなりましたな。
偉くなりましたよ、私も
さあやってください。
はい、まあもう12月入りましたので、
はい、
お便り1グランプリの季節がやってまいりました。
はい、
それで今回もちょっとお便りのお話しさせていただきますね。
はい、
読ませていただきます。
どうぞ。
ゲームに関する不思議な話という題名で来ております。
はい、
都市ボーイズ様、先日のファンタスティックプラネットのトークイベント、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
来てくれたんですね、ありがたいです。はい、劇場でファンタスティックプラネットを見る夢が叶った上に、都市ボーイズさんとのコラボ、とても満足感のあるひとときを過ごせました。
それはよかった
ね、
過
ごせたことでしょう。今回は、会社の先輩から聞いたお話をご紹介させていただきます。
はい、
YouTube でゲームに関する怖い話を見て思い出したそうです。学校であった怖い話というスーパーファミコンゲームを当時小学生だった先輩が友人と遊んでいた時のお話です。知ってます？
知ってるわ。
知らないんですよね、ゲームやらないから。で、ゲームの内容は学校の七不思議を先輩や同級生に話を聞きに行くというサウンドノベル形式の内容でした。その日も友人の家でゲームをやっていましたが、ある女性のキャラクターから話を聞くところになった際、画面が止まってしまったそうです。
ほう。
しかし当時のゲームではよくあることと気にしなかったものの、内容が内容なだけに恐怖心を煽る要素となり、友人と恐る恐るゲームを進めていたそうです。
はいはい。
すると外科にいた友人の おじいちゃんから、
うん、
電話だよと声をかけられました、
うん、
友人が誰からと聞くと、ちょうどゲームの画面に映るキャラクターと同じ名字の子だったんです、
うんうん、
しかし友人はその名字の友人はいないと言っていたんです。
ほう。
ですがとりあえず電話に出てみることにしました、
うん、
しかしその友達が電話に出るとプツッと電話は切れてしまったんです、
うん、
というお話を教えてもらいました。偶然とはいえこのようなことが起こり怖かったと会社の先輩は話していましたよというお便りでございます。どうですか、う
ん、面白いね。っていうかね、その親が取ったんだっけ、あれおじ誰だっけ、
誰
電話取ったの、
おじいちゃん、
最初
おじいちゃんが取って「まるまるちゃんからだよ」って言ったら、うんうん、その「まるまるちゃん」と知らんと、
うん、
そのまるまるちゃんの名字っていうのが今ゲームでやってるそのキャラクターと同じ名字、
うん、
でこんなことあんのと思いながら、まあまあ怖いなと思いながらも電話取ってみるとプツッと切れてしまう、うん、誰だかも分かんない、
だおじいちゃんしかその声は聞いてないってことよね。
うん、どうですか。
どうですか。いや気持ち悪いし
恐ろしい話です。
なんかすごい懐かしいなと思ったわ。
あ、うん、うん、したことあるんですよね。
てかそのサウンドノベル系ちょっと流行ったんだよね。
そうなんですね、
うん、
全くしてなくって、
みんな怖がってたな、それやりながら。
かまいたちはまた違うの。
あ、まあそう、そんな感じ、うん、
あれもそうなんだ、
うん、
え、誰だっけ書いた人。
何書いた人って、
かまいたちの夜書いた人。
書いた人、
殺戮に至る病の人やん。阿比古武丸か。
知らない、誰書いたか知らない。
あれ違ったかな。阿比古武丸っていう人が確か
書いたの、
小説家でいて、書いてんですよ。
あ、そうなの。
原作を書いてて、
それ、で
それをベースにゲーム作ってるんですよね。原作っつうかそれように書いたんです、阿比古武丸が。阿比古武丸先生が書いた話で一番おもろい小説が殺戮に至る病っていう、
うん、
なんですよね。すごい面白かったわ。
へえ、
うん、
あ、書いてる人なんか全然気にもしてなかったな。
いや僕
かまいたちの夜
は殺戮に至る病がむちゃくちゃ面白くって、うわ、うん、こんなおもろいものを書く人、他におもろい人なんかおもろいもの書いてんのかなと思ったら、そのかまいたちの夜
出て、あ、そっちからたどり着いたの。
かまいたちの夜ってゲーム
聞いたことあるなみたいな、
したことないです僕一回も、
うんうんうん、
で見たこともなくて、
うんうん、
かまいたちの夜をで、あ、なんかゲームで見たことあるなぐらいのレベルだった。
へえ、
うん、そうなんですよ。
なるほど、ちょっと時代を感じましたね。
はい、
はいはい、
それでは続いていきましょう。都市ボーイズ岸本様、早瀬様、奥様、いつも楽しく拝聴させていただいております桜井虎子と申します。
はい。
象に睾丸踏まれた痛み分かりますかというお便りを送ってきていただいた方ですね、
うん、
さんのサイコパスの話を聞いて、
うん、
私の周りにも、
うん、
似たような人がいると、
うん、
ね、
似たような人いる、
うん、似たようなサイコパスがいると、
うん、
で岸パスこと岸本さんと、
はい、
サイコパスはなんでだよ、サイコパス早さんで普通になってんじゃねえかもう普通の名前になってんじゃねえか、まあまあ、違うよ、
なんかそういうコンビみたいなね、うん、サイコパス
岸パスこと岸本さんとサイコパス早さは違うでしょ、もう完全に
、うん、なんで分けたんだ ねそこ
で、サイコパスジャッジをしていただきたくお便りを
いいでしょう
させていただきました、
うん、
岸本さんそういうの見る目ありますからね、
はいはいはい、
サイコパスかどうかっていうのはね、
うん、
私の周りのその人は見た目はものすごく美人なのですが、
うん、
とても自己中、
うん、
そして虚言癖がひどい。
お、
音楽ライブに行けば周りの女子はキャーキャー騒いでたけど、
うん、
私は全然いいと思わなかった、うん、でも私が最前列の客席で突っ立てたらボーカルが私に注目してほしいみたいでめっちゃアピールしてきた
やば、
これ虚言とかではないね。なかな
か、そう、虚言とは言えないかもね、うん、なんか違うジャンルな気がする。
すごい自意識高いみたいな感じかな、
うん、
と言ったり、
まあ虚言、うん、まあ虚言か、ね、
正月のテレビで天皇陛下の一般参賀を見れば、
うん、
私もさっきまで天皇陛下の後ろにいてみんなのこと上から見下ろしてたの。
え、どういうことと
かいう、なかなかアレな人です。
うん、アレな人だね。
すごいですね、
うん、
そんな彼女がある日、
うん、
モモンガを飼い始めました。
おお、かわいい、急にかわいい、ね、うん、
彼女はアニメが大好きで、うん、風の谷のナウシカよろしく、そのモモンガを肩に乗せ、
キキキキ、はいはいはい、いるね、なんか、ね、うん、
あの胸の中に隠れて顔だけ出すっていう、はいはい、みんな羨ましいってやつよね、
よく噛むやつ、
そうそうそう、噛むやつ、
うん、
そのモモンガを肩に乗せ、
うん、
どこにでも連れて歩き自慢しました。
うん、
スキー旅行にまで連れて行こうとした時はさすがに止めたのですが、
うん、
結局全く聞く耳を持ちませんでした。
あらら、
要はモモンガというのは暖かい土地の生き物なのでね、
うんうんうん、
そして去年の大晦日の夜、何人かで集まっていたのですが、
うん、
いつまで経ってもその彼女が来ません、
うん、
まあ、だったんでしょうね、
うん、
すき焼きをやる予定だったので、
うん、
彼女が来ないと始められません。
あ、なるほど。
仕方なく彼女に電話をしました、
うん、
すると今モモンガが子供産み始めちゃったのとのこと。
あ、出産、
うん、
へえ。
なら電話の一本くらいしろよと思いました。
確かに確かに、うん、
やっと来たと思った途端、
うん、
一言も謝罪もなく、
うん、
あー、お腹すいた、え、肉これだけしかないの、
ムカつくな。
お、私は顎や溝落ちなど、
うん、
彼女の体の中心部を重心的にぶん殴ろうと思いました。
お、はいはいはいはい、まあわかるわ気持ち、
弱点だからね、
一番痛いところを ね、やりたいっていう気持ちになるわ。
しかしみんなそんな彼女には慣れているので、
うん、
あまり気にもせず、
うん、
モモンガ大丈夫だったと聞きました、
うん、
すると、
まあね、うん、
なぜか彼女はおもむろに自分の上着のポケットに手を入れ、そして、
うん、
もう急に産気づくからほんとびっくりしちゃったの、ほらと言って、
うん、
なんとポケットから、
うん、
出産真っ最中のモモンガを取り出しました。
やば、だいぶやばいねそれ。
白い布の入れ物の隙間から見える震えるモモンガとチラ見えする赤い血痕。
やば、
さすがにこれにはみんなドン引きでした。
ああ、
岸本さん、早瀬さん、彼女はサイコパスなのでしょうか。もしそうだとしたら私は彼女と距離を取った方が良いのでしょうか。
ああ、
しかし、
うん、
もしそうだとしてもそれは無理かもしれません、
はい、
なぜなら彼女は、
うん、
私の実の姉だからです。
やば、もう、
ね、
どうしようもできないじゃんそれ。
姉に関しては幼少期に彼女が好んだ、あ、好きな、うん、やばい遊びなどいろいろあるのですが、今回は人に話せる比較的ライトなエピソードを送らせていただきました。長文乱文申し訳ありません。お二人ともお体に気をつけてご自愛くださいと。
すげえ。
楽いただきました、桜井トラコさん。
ああ、素晴らしい。
さあ、最初にですね、
うん、
サイコパス早瀬と、
うん、
サイコパス、サイエキシパスこと岸本さんにサイコパスジャッジをしていただきたくと、
うん、
なんですけれども、さあさあ岸本さんいかがでしょう。まずはサイコパスかサイコパスでないか、
うん、いやもうそんなもんさ、うん、俺らに聞くまでもなくサイコパスでしょまず。
うんうん、
度合いで言うなら100点満点中100点ですよ、うん、マジで。
これさ
やばいよその人、
むちゃくちゃやばいよね。
うん、怖ーって思ったもん。
で、いや俺そうか、出産中のモモンガ連れてきちゃったか。
タッパーみたいに入れて。
いや怖いよね、
白い信じらんねえわ、
布に来るんで。
あ、白い布か。
大晦日って寒いじゃん。そ
う
そ
う、うん、
であったかいとこの生き物だから、
うん、
あ、そんな服の中ちょいと突っ込んだぐらいじゃ寒さって
怖
っ。いや俺この人やばいと思うわ。
やばいよね、うん、いやもうあのなんだっけ、ジャニーズじゃねえや、なんかアイドル、アイドルか、うん、歌手かなんかのくだりは、
うん、
あ、いそうだなと思ったの
よ。
かわいいぐらいで、まあまあいいかなって思ってたけど、うん、
その私にアピールしてきたわみたいなやつね。
やっぱ徐々にヤバさが出てきたし、
天皇陛下のお城にいたっていう、うん、
なんていうか、あとこの方の文章がうまいから面白かったわ。
私は顎や溝落ちなど彼女の体の中心部を重心的にぶん殴ろうと思いました。
うん、ね、素晴らしい。
格闘技やってたんかな、
うん
うん、
いやこれはなかなかのインパクトですよ。
俺今まで聞いた話の中で一番サイコパスやと思うわ。
すごいよねこれね。
あのサイコパスのクイズとかいろいろあるじゃん。
あるある。
あんなんよりも全然上よね、
うん、だとやっぱ思い浮かばないもんね。
思い浮かばない、
そこまでやるって
ね。
うん、おーってなった。
産気づいちゃってって言ったらモモンガ連れてくるって。
いやでも産んだ後とか、
うん、
そのね、産みたてのやつを連れてきたとかならまだ、
うん、
あのなんていうのかな、
うん、
まあまあわからなくもないけど、
出産真っ最中。
そう、真っ最中はマジでちょっとすげえわ、
うん、動かしたらいかんと思うわ。ほんでさ
怖
っ、 もしかしてやけどさ、
うん、
このアピールも天皇陛下のお城に立っていうのもさ、
うん、
本当なんじゃない。
いやもうで、ね、どうなの
これ。もう嘘じゃなくてさ、
ちょっともうなんかやってたのかな。
サイコパスって結構賢い人多いじゃん、
う
社会的に地位のあるって結構サイコパスの人が多いし、社長が多い、うん、もしかしたらほんまにおったんじゃん、後ろにもおったし、
ね、
アピールもされてたんじゃないの、美人っていうし、
だから周りが理解できないレベルでやるから、うん、その虚言癖みたいに取られるもんね、
うん、本当なんだよ。
一番最後のが超怖かったわ、うん、その
何
他これはまだライトな方で、
あそうそうそうそう、
他にもいいよとてもじゃないけど言えないみたいな、うん、あるっつってもね、
怖いですよ。まあそういうね、
すごいこれはなかなかですわ。
うん、
その
あったんですよ、
お便りとしてね。
ね、面白いですよね、
うん。すごいインパクトある。
じゃあ続いてちょっといきましょう。
はいはい、
続いてでございます。正夢か予知夢か分かりませんがというお便りです。
はい、
岸さん、早瀬さん、早瀬さんの美人な奥さん、
うん、
初めてお便り送ります、
うん、
まああの岸さんも違うし美人な奥さんも違うい
やいや、どっちかはじゃあね、いやいや
美人です、
うん、はい、はい、
正夢か予知夢のどっちか分かりませんが自分の体験談話します。
はい、
俺は何十回も見ているのですが、
うん、
あ、この場面見たことあるっていうのがあります、
うん、
その場面を見て思い出した後、
うん、
思い出す前のことを思い出して何かあったのかなと考えてしまいます、
うんうん、
これって正夢か予知夢のどっちかなんですかね、
うん、
それは気になります。以上です
なんだこれ謎謎なんなん、全然わかんなかったよ途中。え、思い出し
デジャビューを、
デジャブだよね、
そう、これが正夢か予知夢かどっちなんですかって言ってるんですよ。これはデジャビュー
だよね。いや俺そう思ったんだけど最初でもなんか、はい、その後が思い出したことの思い出した、はい、なんかその前の思い出したどうっていうくだりがよく分かんなかったん
だ、
うん、
だからその思い出したことなのかなみたいな、
うんうん、
今体験したことは前に体験したことを思い出すだけなんですか、
自分の記憶にあったものかな、
そうそうそうそうそう、
それをデジャブと言うんですよ。
そうですよ、
ちょっとね、はい、あの Google で検索すれば大体出てきますね。それ
勉強できましたね
いやびっくりした、俺なんかすげえ難解な話してんのかなって一瞬思った、
う
ん、
すっごい頭のいい人でもこういう文章書くよね
そう、
うん、この人でも、
うん、
そのケースじゃない、
違うと思う
失礼だ、
あとそもそも間違ってるのもなんか納得できた、
うん、岸さん、
ね、うん、本当に間違えてる方かなって思った。
これ結構、
うん、
多分今800何十回これ上げてるんですって、
過去喋
った
らね、はいはい、過去
ね、ってことは1回につき10回を言ってるとしましょうよ、岸本さんと、
うん、言ってるね、
ほんならもう8000回以上話してるわけですよ、岸本さん、ね、岸本さんって
、うん、
その8000回全部聞いたとしたら、
うん、
元だけを8000回聞けなかったのよこの人は
聞き取れない、
そう、
ああそれはでもお前に責任があるな、
俺か
お前の発音に責任がある
わ。岸さん行きましょう、じゃあ次にね、うん、
やめろ、
そして美人な奥さん行きましょう、
はい、
都市ボーイズの皆様いつも楽しく
やだいぶまとめられた
7、8人でやってねえから別に7、8人のうち2人来てるわけじゃないですか、
はい、
うん、いつも楽しくポッドキャストで聞かせていただいております、
はいはい、
はじめましてリンゴと申します。
リンゴさん、
アレルギーの回で林さんが女性からモーションをかけられると気持ち悪く見えてしまうとおっしゃっていたことを受けてメールを送らせていただきました。私も他人が私に好意を抱いているなぁと感じると、それまでどんなに親しくしていた相手でも気持ち悪く思ってしまいます。
ほう、
私の場合友達相手にでも同じように思ってしまうことに困っています。
ほうほう、
複数人の友達グループのうちの友人の一人という間柄であれば気持ち悪くなりません、
うん、
自分で言うのも変な話ですが、この人私のことを特別に思っているなと感じてしまうと、そこから気持ち悪くて仕方がなくなってしまいます、
うん、
一度そう思ってしまうと相手を邪険に扱ってしまうので、
うん、
今はその相手としばらく会わないようにしたり連絡を控えたりして距離を置くようにしています。
なるほど ね、
そうすると、
うん、
相手の私への好意も私自身の気持ち悪いという感情もある程度リセットされるので、
うん、
また普通に友人として接することができます。ですが、
うん、
たとえ対処できていたとしても、
うん、
大切な友人相手に気持ち悪いと思ってしまうことに毎度罪悪感と自己嫌悪を感じています。
そっちか、
心理学的な問題なのかなと思い調べたこともありますが、どれもピンとこず原因はわからないままです、
うん、
せめて原因がわかれば納得もできるのになと思っています、
うん、
もやもやと日々を過ごしていたところに林さんが似たような症状があるとおっしゃっていて、自分だけではないのだなと少し安心しました、
うん、
長文になってしまい申し訳ありません。ここまで読んでいただきありがとうございます。これからぐんと寒くなると思いますが、お体にご自愛ください。それでは、はい、というようなお便りでございます。はいはいはい、いかがでしょう。
そうですね、これはでも結構いい、嫌だろうね。自分でも罪悪感を感じちゃうっていうことは、なんか直したいのかな。
うん、
ただこの人とか、まあお前も言ってたけど、その異性が、あの、なんていうのかな、好意的になってるのに対する拒絶っていうのは、ちょっとニュアンスが違う気がして、俺は。で、もしかしたら、これ可能性の話で言うけど、あの、なんか、感覚的に、ちょっと あのトランスジェンダーっぽいところあんのかもなと思ったのよ。
そういうこと？
それももちろん、そのなんていうかな、自分の意識してないところで、これだから異性だけにもしそれを感じているんであれば、今お前が言ったように友達の同性の人には感じないっていうんだったら、なんかその可能性もちょっとあるのかもなって一瞬思ったの。
本当っすね。
うん、それはまあでも自分が意識してるしてないは分からないけど、目覚める前とかもある言えるし、
目覚めちゃうのが怖いとかね。
そうそうそう、だからその可能性もちょっと考えたな一瞬。
まあリンゴちゃんっていうトランスジェンダーの芸人さんいるしな。
いやでもまあ難しいかな、そこはあの掘り下げないけど。
リンゴって来てるし、えこれ本人？
違うだろ。
ちゃうよな。
うん、おまあでも、言ってたよ。だとしたらまあまああの、ね、俺らに言ってくのもうちょっと間違いだけど。
直接会おうよ。
もうちゃんとした人に聞いた方がいいと思うけど。
でもさ、親しくなるとちょっと距離置きたくなるって言ってるわけじゃん。
うん、
もうこの人俺らのラジオ聞いてないんじゃない？
親しくなってねえよ別にそういう意味
では。いやいやその要はお便り送るまでになってしまったら。
ああそういうことね。うん、
もういいや。聞いてないかもしれない。
なるかもね。うん、じゃあまあその時はなんか人から聞いて。
そうなんですよ。えちょうど今。
何怖い、
あのメール来たんですけど、ちょっと読ませていただきますね。ちょうど今来たから。
そんなタイムリーなやつ。
面白い面白くない、ちょっと一回置いといて、今来たからちょっとタイムリーだから読ませていただきます。
いい、はいはい、
私の兄の実体験を送りますという題名です。
はいはい、
岸本さん、林さん、そして林さんの奥様、いつも楽しく拝見させていただいております。
はい、
オカルトネーム、流れりと申します。
はい、
今回は私の兄が体験した素人が下手に策を講じた末路をお話ししたいと思います。
面白そうじゃん。
面白そうですね。
うん、タイトル。
最近、素人が勝手に盛り塩をしてはいけないと、対策が悪手になる話をよく聞きます。悪いってね。これはまだ、そのような説がなかった20年ほど前のことです、
はい、
私も兄も生まれつき霊感があるので幽霊が見えるのですが、兄は怖いものを見たさの方が強く、心霊スポットなどに行っては何かしらを拾ってくることがよくありました。一緒だ俺と
同じじゃん。
そして怖がりな兄は幽霊側からの格好の的でもあり、よく寝起きドッキリを仕掛けられていたようです。
うん、え何それ。
ある日、兄が目を覚ますと隣に知らない女性が寝ていました。慌てて飛び起きた兄に合わせて身を起こした女性の手には包丁が握られており、笑みを浮かべて突進してきたそうです。
うわ怖っ、何それ。
兄は壁の方に逃げてしまっていたので逃れる術もなく、それでも刺されるのが嫌で、寸んでのところで身をわずかに横にずらしました。すると女性はそのまま壁の向こうへとすり抜けてしまい、そこで初めて相手は幽霊だったのかと気づいたとのことでした。そんだけリアルだったんですね。命の危険を感じた兄はその日のうちにある宗教を信仰していた祖父母から経典をもらい、寝る前に枕元にそれを置いて、これで幽霊が来なくなると安心して就寝しましたが、ふと目を覚ますと金縛りにあっており、かろうじて動かせる目で周囲を確認すると、兄を囲むように何人もの人影が座っていました。その人影たちは兄に向かってお経を読んでいたのだそうです。もちろん兄は信者ではありませんし、経典を読むことすらできません。この話を母と二人で聞いて、信仰もしてないのにそんなものにすがるから怒られたんだと、その経典を返したことを覚えています。
なるほどね。
また幽霊が物理攻撃を仕掛けてくるという話はあまり聞いたことなので、個人的に少し面白かったです、というお話です。
はいはいはい、
ガチャガチャ当たりましたね。ガチャが当たりました
ね、はい、あのレアだったわ、
無課金なのに結構いいレア引いたわ、
いいやつ来たわ、
ね、兄弟で、
霊感あると
霊感があってお兄ちゃんは、うん、まあそれで楽しいからあと心霊スポット行ってしまうんだけれどもそこでまあ物を持ってきたりして、
うん、まあ、単純に霊もついてきちゃう
ってことだよね。そうついてきちゃっていろんな目に遭ってるよというお話なんです、うん、結構まだまだ持ってそうですよね話ね。
てか2人ともあるんでしょう。
2人ともある。
自分の方はないのかね。その
だから
兄が連れてきちゃったのにとかないのかなと思っちゃう。
だから兄が相当だから強い体験をたくさんしてるからお兄さんの方を送ってきているんでしょうけど、
うん、
この本人も流れりさんもありそうですよね、
うん、だって霊感はあるんだもんね、うん、少なくとも
だから見えるってことでしょ、
うんうん、っていうか それすごいねその、
うん、
なんていうか驚かしに来てる寝起きドッキリっつってたけど、
うんうん、
それ寝起きドッキリなのかな。
横に
いて殺す気だったんじゃねえのマジでって思うんだけど。
なやこの女と思ったら包丁持ってうわ
ー、うん、でしょ
怖いよな。
それをドッキリって捉える。
うん、ドッキリ仕掛けられたってお兄ちゃんは思ってるんでしょうね。
うん、
うん、
あとやっぱ経典って意味ないのかね。
やっぱ意味分かってないとダメなんじゃない。
うーん、まあ
そうか、こうでこうこうこういうこと書かれてるんだよってまでを理解してちゃんと意味があるんじゃない。
その周りに囲まれたっていうのは何だったんだろうね。じゃあ
なんでしょうね。おいお前何を信仰しないのにお前持って帰ってきようねんって怒ってんの、
うん、何を枕代わりにしとんねんみたいなこと。
そうそうかな。お母さんは信仰もしてないのにそんなものにすがるから怒られたんじゃないとかって言ってるんで。
それはじゃあ何かの悪い霊がそれを見て、
うん、
経典を見て、
うん、
こいつはこういう系で脅してやろうみたいなことでそうなったのか、うん、
話それこそドッキリよな、
うんうん、この
でお母さんもすごい理解あるよね。
でお母さんもあるんじゃない。だってその感じで言うと
う、ね、
系統、
うん、
でありそうよ。
ありそうありそう、
うん、
でやっぱり物は持って帰っちゃいけないんだな。
そりゃそうだろ。ずっと昔から古来から言われてないそれも、うん、
まあね、
持ってくるなっていうのは、
うんうん、というですねちょっとガチャあたりのお話を引いてしまいました。
よかったですよ。タイム
すごいいい話、
うん、
流れりと申すものってきてる。
いや別にいいだろそこは。そこは別にいいわ、
はい、というのは、はい、まあちょっとね今回僕の回でお便りをいくつか読ませていただきました、はい、12月の末ですか。
そうですね。
お便り1グランプリはね、
うん、
以上です、
はい、
あざした。
でした。